聖書を読み出します。創世記22章1節から14節。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこへに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、木と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。人たき木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時、主の御使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたの子が神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭の羊がいた。アブラハムは行ってその羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはその場所をアドライン・イルへと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。
先週は新潟県の加茂市の教会、福音キリスト教会に行ってまいりました。その後、小諸に立ち寄って、長谷川博子さんと久しぶりにお会いしてきました。長谷川博子さん96歳 になられますが、車椅子の生活ではありますけども、非常にお元気そうで、にこやかで、話していてもとてもこちらも励まされるような感じでありました。そして、野辺山で、5日間過ごさせていただきました。もうずっと快晴で、紅葉がもう見事なぐらいで、さすがにその陽気に駆り出されて、あちこち、初めてあちこちこう出回ってき、ました。そのような時を過ごさせていただいたことを感謝いたします。さて、創世記も22章に参りました。もう一度創世記1章から見てまいります。毎回やります。神様は天地万物をお作りになりました。人間を神に似せて神の形に作ってくださり、そして作られたすべてのものに対して非常に良かったという宣言をなさりました。私たちこの世界、また私たち人間、始まりは非常に良かった。神に似た存在であります。しかし最初の人が神に反逆して、その非常に良かったというものを失ってしまいます。もちろん完全ではありませんけれども、失ってしまいます。神様から私たち人間は切り離されてしまいました。それが永遠の死です。神様から切り離された状態になりますと、 私たちは生きる意味とか目的とか価値というのが分からなくなってしまいます。で、神様はもう一度人間を自分自身と結びつけるために、関係を回復するために用意してくださったのが、それは自分自身を捧げるということでありました。その自分自身を捧げるという方法は捧げ物をするということですよね。で、その最初の人アダムとエヴァの息子2人、カインとアベルが神様に捧げ物をすることによってつながろうといたします。で、その時にアベルの方は最初の産物を、しかも非常に良いものを自分自身で持ってきました。自分自身を捧げるのですから、そういうふうにして捧げるわけです。しかしカインはそのようにいたしません。神様はそのカインの捧げ物には目を止められなかった。それに怒ったカインはそのアベルを殺してしまいましたよね。で、そしてその神様はせっかくアベルを通してこの神の国をこの地上にもう一度もたらす、神様との関係を深めていくっていうふうになさったんですけども、それがついえていたし、ついえてしまいます。で、カインは神のもとを去ります。神のもとを去ってエデンの東野での地にエノクという町を建てました。で、エノクのいう町、それは神を排除した町でした。神様を一切認めない、ですから神を認めない文化が形成されていきます。産業もまた経済も政治も教育も神がいないという、そういう社会を作り上げていくわけです。で、その社会は結局男尊女卑の社会です。一夫多妻制の社会です。そして復讐をしていくという、そういう社会でありました。一方、神様はそれに対してもう一人アダムとエバから子供を産ませられます。それがセツでした。そしてその息子エノシュ、セツとエノシュのこの親子は神の御名によって祈るようになります。こうやって神様とつながっていくという方法です。つまり二つ方法ができたわけです。捧げ物を捧げるということと、そして神の御名によって祈るということであります。このセツとエノシュのない、これが神の国の流れを作り上げていきます。その中からエノクという人物が出てきます。エノクという人物は神と共に歩むという生き方をいたします。それが神様とつながっていく道でもあったわけです。3つですから、捧げ物、祈り、共に歩く、一緒に生きるということですね。で、しかしこの神の国の流れの人たちというのは、結局そのカインの流れ、サタンの国の流れの人たちに飲み込まれてしまいます。そして地上には悪が満ちてしまう。神様はその時にもうこの人間を作ったことを悔やまれた。で、地に悪が満ちていく、それを止めるためにノアとその家族以外のものを全て滅ぼして、ノアとその家族からもう一度神の国をこの地上にもたらそうとなさったわけであります。で、しかしそのノアの子供セム、ハブ、ヤメテの中のハムのこのカナンがこの神様に呪われてしまう。やっぱり罪を、アダムとエバの罪を引きずっているわけです。そして神様から離れたことをするようになってしまいます。それはこの天にも届く塔を建てて、この神に従うのではなくて、我々人間の力で、我々の知性で、我々のこの善意で素晴らしい世界を作ろうじゃないか、そして神の栄光ではなくて我々人間の栄光を表そうという、そういうふうになってしまいます。で、神様はこのようにそのように放っておいたならば、この地上にはまた悪が満ちてしまうということで、その人間の言語を分断されます。通じ合わないようにされました。こうして言語が分裂し、そしてこの民族へと分裂を遂げていくわけであります。このようにして聞く神様が神の国をこの地上にもう一度回復しようとされる、そういう計画がついえてしまったのが11章まででありました。神様はその時にもうこれは永遠の計画として絶対に成就するという、そういう思いで、そのアブラハムという一人の人を選んで、そしてアブラハムと契約をお結びになりました。アブラハムを一方的に神様は無条件で祝福する。そしてそのアブラハムの名前は偉大になると。で、アブラハムからたくさんの国民が出てくる、民族が出てくる。そしてこのアブラハムの子孫を通してその世界中を祝福する、そういう計画を約束をなさった わけであります。で、それが創世記の12章でありました。さて、こうしてアブラムとサラ、神様はこのお二人をお選びになりました。この二人を通して、そして世界が祝福される、世界の諸民族がみんな祝福されていくっていうご計画でした。で、その計画の中で、神様はアブラムとそのサラにたくさんの財産を与えられましたけども、その神様の祝福とこの財産を受け継いでいく人が、子供がアブラムたちにはいませんでした。神様は、その100歳になった、あるいは100歳になったアブラム、90歳になった、そのサラ、この家族、この夫婦の間にエノクという子供をお与えになりました。違いますね。イサクです。ありがとう。イサクを与えられました。で、もう奇跡の子供でしたね。さて、このイサクがアブラムとサラのその祝福を受け継いでいくことになる。そしてイサクを通してまたその祝福が世界に広がっていくっていう、そういう計画がこう継承されていくことになるわけです。しかし、この創世記の22章に来て、神様はとんでもないことをアブラムに言われるわけであります。で、こういう流れの中でこの22章を読んでいただきたいんです。で、ここだけを読むと、これ本当に、恐ろしいことですよ。神様、アブラハムに一人子、イサクを私に生贄として捧げなさい。つまり、補強の、異教の宗教と同じように、子供を私に捧げようというふうにお命じになるわけです。で、これは、とんでもない倫理を超えてるし、異教に通じるようなことをお命じになったわけであります。この22章、心し、未遂事件が書いてある。反倫理的な行為が書いてある。なんでこんなことが命じられたのかということを通して、今日2つのことをお話ししたいと思います。一つは信仰とは何なのかということです。そしてもう一つ、神様のご計画がここに表されているということです。この十字架と復活の計画が表されているということを、それを今日ここで見ていきたいと思います。まず最初に、信仰とは何かということです。答えを言ってしまいますと、アブラハムはこの創造主、父なる神に対する絶対的な信頼と愛を示したということです。これが信仰とは何かということであります。皆さん、アブラハムにとってイサクって何なんですか？で、この22章で神様自身がこうおっしゃっています。22章2節。神は仰せられたあなたの子、あなたの愛している一人子、イサクとおっしゃっています。もうこのことに端的にイサクの位置が、立場がはっきりと見えています。あなたの愛する一人子です。これがイサクです。アブラハムが神様と契約を結んだ、祝福された、多くの財産も持つようになった。しかし、後継ぎの子供がいない。100歳になった。その時に奇跡的に与えられた子供です。愛する一人子です。そして、祝福を継承していく後継ぎの子です。アブラハム、サラにとってこの地上の全てであります。持っている財産、莫大な財産も、このイサクがいなくなってしまえば、もう何も意味がない。老夫婦には、もう何もなくなったのと、同じようになってしまう。この地上で。アブラハムにとって、75歳で神様の召命を受けて、そして、このウルの地、次を礼拝している偶像礼拝の地から引き出されて、そしてハランへ行って、ハランからこう、約束の地にカナンまでやってきた。曲がりなりにも神様に従ってきた。そして、与えられた子供。この子供を捧げなければならない。しかも、イサクがやっと成長した矢先のことであります。恐ろしいことではありませんか。 では、神様というのはアブラハムにとって何なのかということです。神様はこの自分を選んでくださって、そして偶像礼拝に縛られていた生活から解放されしてくださって、そして約束の地に導いてくださった唯一誠の神であります。そして、こんな私と祝福の契約を結んでくださった愛なる神様であります。ですから、生涯従い通さなければならない絶対者です。皆さんね、本当はこのイサクを、確かにアブラにとって愛するただ一人の子なんですけども、その子供と神様っていうのは、と比べることは本当はできないんですよ。でも私たち人間っていうのは、やはり、絶対者である神、聖なる神、愛なる神、義なる神、創造者なる神と、そして私たちのこの地上で大切なものと比べてしまいますよ、ね。あるいは比べようと思ってなくても、私たちは知らない間に、無意識のうちに、この地上のものの方を選んで、こっちの方に従ってしまうということがあるわけです。心の中で私たちは、この私たちの創造主なる神、唯一なる誠の神だけが、私たちにとって存在の意味だということをこう頭で分かっていても、比べることができないと分かっていても、比べてしまう。そういうものであります。皆さんどうでしょう？この地上で皆さんが一番大切なものを家族であり、また、ご自分の仕事であったり、自分のこの召されているそういう働きであったり、大切なものいっぱいあるでしょう。財産であったりいっぱいあるでしょう。しかし、父なる神、この私たちの主なる神とは比べることができません。イサクは確かに二人にとってなくてはならないものです。しかし、そのイサクを奇跡的に与えてくださったのはこの神様であります。私ね、もう私の信仰っていうのはもうここに極まってるんです。つまり、私を創造してくださった神、私を愛して私を導いてくださる神、私の存在に意味と価値を与えてくださる神、この方との関係が断ち切られたならば、私の存在っていうのは全く何にもないということなんです。この地上で一番大切なものを失うのは、それはもちろん悲しく辛く苦しいことでありますけども、でも、究極的にですよ。究極的に言えば、私の存在の根底を支えてくださっているのは、創造主だけなんです。この方が、との関係が消えてしまったら、いや、この方がいないなんていう風になったならば、私はもう生きている意味も価値も全くないものになり下がってしまうんです。ここに立ってるんです。究極的には。皆さんね、このことは私非常に重要だと思うんです。先週、私たちがこの国で聞いた一つの忌まわしい事件というのは、ザマで起こった9人の若者たちが殺されるっていう、そういう事件でしょ？皆さんご存知ですよね。殺した男を27歳から26歳でしたかね。さて、彼がこの半年足らずの間に、こうして次々と殺していったわけですけど、私そのニュースを全部見てるわけではありません。ただ、こういう言葉だけは耳に残りました。生きている意味がないんだって。そう言ってました。生きている意味がない。生きていても仕方がない。ということです。そして、そういう彼が自殺願望の若者たちをこうして自分のところに引き寄せたわけでしょ。ネットで、SNS でしたかね。そういうので引き寄せて、そして、まるでこの地獄に引き寄せるようにして引き寄せて殺していったわけです。でね、こういうふうになった、この事件に対して、いろんな評論家が、あるいは解説者がいろんなことを、言ったんだろうと思います。私も一人だけを聞きました。もう、それを精神分析をしたり、まだ社会の状況で、こういう状況なんだとか、これの一人だったのが良くなかったのとか、いろんなことを言います。確かにそれは間違ってはいません。間違ってはいないんだけど、そういう、この男性、男がこういうような、そういうふうになってしまったのは。しかしね、一番根本的なことは絶対に語られません、この国では。一番根本のことは何かというと、それは、この国の教育に 神がいないということです。創造主がいないということなんです。これが全てです。だから、この男子、この男が生きる意味がないというのは当然なんです。人を殺しても何も感じなかったとしても当然なんです。むしろ当然なんですよ。この国にの知識人で全く神を信じない無神論の哲学者がいます。彼はおそらく口角でしょう。彼の読んだ本を今まで何冊も言いましたけど、彼ならこう言うでしょう。別に死にたい奴は死ねばいいんだと。殺したければ殺せばいいんだと。どうせ全部無になす、なるんだから。これはそういうふうに言うだろうと思います。で、今回の事件で、この日本には自殺願望の人たちがたくさんいるということが分かりました。まあもちろんそれは、今回の事件だけでもなくて、たくさん、まあ、自殺者がいるわけですけど、その学者から言わせれば、死にたい奴はみんな死ねばいいんだとなってしまいます。どうせ生きる意味なんかないんだから。苦しかったら早くこの世の中を去ればいいんだ。となってしまうんです。でも、これが一番問題なんです。そういう教育をしてるっていうことが一番の問題。でもそのことをこの哲学者のようにはっきりと言わないんですよ。はっきり言わないで、そしてこの人たちが、そして死んだり、また殺したりしていく人たちに対してどうすればいいのかっていうことを、神がいないということを前提にいろいろ説明していくわけです。答えなんかないですよ、はっきり言って。神がいなかったら何をしてもいいんです。ドストエフスキーもそう言ってます。神がいないんだったら何でも許される。人殺しも自分が自殺することも犯罪を犯すことも、あらゆる不道徳も全部許される。それがドストエフスキーの結論ですよ。いや、神がいなかったらですよ。でも、ドストエフスキー自身は、その唯一誠の神を信じた人でありました。アブラハム。イサクを失っても生きることはできます。希望を持って生きることはできます。神に信頼して。しかし、神との関係を失ってしまったならば、たとえイサクが残ったとしても自分の息子として何の意味もないんです。価値もないんです。そういう選択なんですよ。そういうところに立たされたんです。彼は。この究極の選択の中で、彼は神を選ぶんです。神に従っていくこと、自分の存在の根拠である、生きる意味である、そして価値である、その神様に従うという道を選んでいくわけであります。無条件に従いました。皆さんね、この時、本当だったら、神様に訴えていいはずじゃないですか。それは、ソドムの時のように、主をもし50人の正しい人がいたならば、それでもこのソドムの町を滅ぼされるんですか？あなたは、義なるお方であり、愛なるお方、その方がそんなことをなさるはずはありませんと言って、50人、45人、30人、20人、10人と減らしていって、そして神様と向かい合って取りなしになったじゃありませんか。しかし今回はそんなことしないんです。意味が分かってたんだろうと思います。あれは祝福のこの契約は誰が引き継ぐんですか。このイサクがいなくなったら世界中を祝福するっていう、世界の民族を祝福するっていうあなたのご契約は一体どうなってしまうんですかとも主張していないんです。主よ、自分の子供を殺すなんてあんまりにも理不尽だ、愛なる方、義なる方、聖なる方がそんなことをなさるはずはありませんと言って神様と向かうこともアブラムはしませんでした。ただ、あなたの愛する一人子イサクをモリアの山に連れて行って生贄に捧げなさい。そしてそのように命じられる。三節、翌朝早くなんです。彼が苦悩したことも、悲しんだことも、サラと話したことも、どうしようかというふうに話し合ったことも、全く書いてないんです。モリアで捧げなさい。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけて出かけた。イサクと連れ、また薪を持って出かけたとなるわけです。全くここに 苦悩の姿が書かれていないんです。そのままアブラムは従っていくんです。神の命令というのはそのように受け止めるものだということが語られているんだろうと思います。これがまだ悩んで朝起きて、この朝起きるというかもう眠れないで朝を迎えて、そしてまだぐずぐずぐずぐず日が昇っても、ぐずぐずぐずぐずしている。人間というのはこうしてぐずぐずぐずぐずするとさらに心が弱まっていって神様の御心を行わない。行えるのが非常に難しくなってきます。このアブラハム信仰によって決断し、そして従おうと決めたならば、その従いをもう揺らさない。そして朝早く一番で行動をするわけであります。今日私たちは申命記の6章の4節を唱えました。思いを尽くし、精神を尽くし、まだ知恵を尽くし、力を尽くし、あなたの神、主を愛しなさいっていうことです。で、このようにして神様を愛するっていうのはどういうことなのかっていうことなんです。それは、もう神様以外に神様を愛するその愛に比べれば、他のものを愛する愛とはもう全く違う、比べ物にならないほどのものなんだという。自分の存在をすべてかけて愛しているものなんだと。他はものとはもう比較にはならない愛する。そして神を愛するというのは、ただ単にこの程度、カインがしたようにこの程度でいいだろうという愛し方じゃないんです。自分自身のすべてを捧げて愛することなんです。自分自身のすべてをかけて愛するのでなければ神様を愛したことにはならないんですよ。神様だけを特別に愛さなければ他のものと比較して愛するのでは神様を愛したことにはならないんです。絶対的に比べ物ないほど愛して初めて神様を愛したと言えるということなんです。その信仰と愛をアブラハムはここで示したわけであります。このアブラハム自身、自分が何をしているのかということは分からなかったと思います。しかし、アブラハムは、そのイサクに聞かれて、この、生贄はどこにあるのですか、焚き火はっていうふうに聞かれて、アブラハム8節で、神ご自身が全焼の生贄を備えてくださるのだという、そういう言い方をしております。彼がどのくらい分かっていたのかは分かりません。しかし、おそらく、はっきりは分かっていなかったんだろうと思います。イエス様がヨハネの13章の7節でこんなふうにおっしゃってましたでしょ。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになるということです。後でわかるようになるということです。3日後にわかるんです。それまではわからない。ただ、主に信頼していくしかないということです。神に従う本物には必ず別の道を備えておられる。わからないけども、愛なる神様は、従えば絶対に何かを成してくださるっていう、そういう信仰を見せていくわけであります。これがアブラハムの信仰です。皆さん、アブラハムは、このイサクが与えられる、あるいはこの星の数ほどになると言われて、それをそのまま信じましたよね。その信仰が義とされたというふうに書いてありました。でも、アブラハムの最高のこの信仰っていうのは、私はここだと思います。このイサクを捧げる。ここにアブラムの信仰の真骨頂があります。わからなくても神の愛と神の義に信頼して従っていくということであります。そして神様はこのアブラムの全く従順をお認めになりました。この16節、ちょっと読めませんでしたけども、16節でこうおっしゃっています。これは主の御告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたは自分の一人子さえも惜しまずに与えた。私に捧げた。だから、 私はあなたを祝福していくっていう、そういう約束をなさるわけであります。これがアブラハムの信仰であります。そして後半、二つ目ですけども、このことを通して、主なる神様は何を示したかったのかということであります。それは、父なる神が一人子イエス様を十字架につける苦悩の予告であります。このアブラハムが自分の一人子イエス様を捧げるっていう、この苦悩っていうのは、これから2000年後、父なる神ご自身が一人子、愛する一人子イエス・キリストを十字架につける苦悩の、その予告な予告であるわけです。皆さんね、神様は、このアダムとエバが神に反逆して以来、この神の国とサタンの国の戦いが始まった、その神の国を最終的に回復する、そういう計画を始められる。その神の、そのご計画っていうのは、アブラハムという人を選んで、アブラハムの子孫から自分の一人子イエス・キリストを生まれさせて、そしてその一人子を十字架につけて、そして私たち人類の罪をあがなって、この地上に神の国を回復させるっていう、そういうご計画であるわけです。それをもうアダムとエバが神に反逆したときに、それをお示しになりましたでしょ？創世記の3章の15節、神様は蛇に対して、お前と女の子孫、そしてお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。で、彼は、つまりイエス・キリストは、女の子孫であるイエス・キリストは、つまりアブラムの子孫であるイエス・キリストは、お前の頭を踏み砕き、そしてお前は彼のかかとに噛みつくっていう、そういうことを、予言を、予告をなさったわけであります。それを実行していかれるわけです。その実行をなさる、その、十字架と復活の計画を、アブラハムに、こうして、お示しになったわけです。いや、アブラハムを通して私たちにお示しくださったと言っていいかも、方がいいと思います。で、アブラハムわかんないんだもん、これ。この、二節のところで、もう一度二節のところを見ていただけますか。神を仰せられたあなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさいと。これは、2000年後、父なる神ご自身がゴルゴダの丘でなさることを、自分のご自身の心の中で分かりながら語っておられる言葉であります。ですからそれを言い換えるとこうなります。父なる神は愛する一人子イエスをエルサレムに連れて行かれ、ゴルゴダの丘で全人類の罪のための生贄として十字架につけられるっていう。これが二節の意味です。モリアの山、モリアの山っていうのはエルサレムにあります。神殿の丘です。今の。こうして、アブラハムは、2000年後に父なる神がなさることを自分で行ったんです。主ご自身、神ご自身がこうおっしゃっている。あなたは自分の子、自分の一人子、イサクをさえ惜しまないで私に捧げたっておっしゃった。これね、もう、神様にとっては、アブラハムを見て、胸が打ち震えるような出来事だったろうと思います。私が選んだアブラハムが、私が2000年後なそうとしているそのことを、そのまま実行、命じたら、そのまま実行してやる。私の歴史的な大事件を、このアブラハムは、行った。もうこれほど、神様にとって、アブラハムは、嬉しい存在だと思います。自分の計画を 行った。私の心を行った。イエス様ご自身もこの神様の父なる神のご計画に従って行かれましたけれども、イサクも知らずして子供の、イサクも知らずしてイエス様を演じています。演じているというのはそれを行っています。つまり、その父親であるアブラハムに反抗してないんです。もういい年になってます。少年です。だから年を取った父アブラハムに反抗しようと思ったら反抗できます。勝つでしょう、おそらくイサクの方が力強くって。でも、父親のなすがままになってるんです。縛られて、そして焚き木の上に置かれてるんです。抵抗してないんです。それはイエス様ご自身がゲスマネの園で3度も繰り返して祈られた、あの祈りと同じです。そして最後に、御心の通りに好みになりますように、なしてくださるようにというふうに自分自身の体を差し出していかれました。そして十字架にかかられた、あのイエス様をイサクはここで行っているんです。だからアブラハムとイサク、この二人で父なる神とイエス・キリストの役割を見せているわけです。皆さん、これすごいと思いません？と思いませんか？これね、このこと本当に分かってほしいんです。しかも、このモリアの山っていうのは連れて行かれた、その3日間かかるモリアの山っていうのは、これは先ほど言いましたように、エルサレムなんですよ。イスラエル旅行に行かれたら必ずここの場所を行きます。見ます。こんなことを2000年前に神様はアブラハムを通して見せておられるんですよ。しかもこの3日かかったんでしょ？そのヘブロンからモリアまで3日かかってるわけですよ。その3日の間、アブラハムはほとんどその沈黙のまま歩いていくんです。自分の苦悩に耐えながら、自分の子供を捧げろっていうその苦しみに耐えながら黙って歩いていくんです。イサクもそれに従っていくんです。その間、神様も沈黙しておられるんです。その沈黙の中を3日間歩んでいくんです。つまりこれは、イエス様が墓の中におられたあの3日間、そして3日後にアブラハム、イサクを取り戻します。そして父なる神様も、一人子イエス様を取り戻されます。死から蘇らさられます。これは、型です。それは、ヘブル書が、はっきりとそのことを語っています。ヘブル書の11章の17節から19節ですが、お読みいたします。信仰によって、アブラハムは、ここも入れられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われているのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。皆さんね、こうして神様は聖書の中でその十字架と復活をこうして見せてくださっているわけです。あります。私たちの信じている神様というのは、こうして、歴史を通して、出来事を通してお示しになる方であります。私たちが信じていることは、それはもう長い長い神様のご計画の中でなされてきたこと、そして、2000年前にあのゴルゴダの丘で成就したことを私たちは信じているわけであります。ですので、もうこれだけでは実はないんですよね。そのアブラハム、そしてイサク、ヤコブと来て、ヤコブからユダが生まれる、ユダからダビデが生まれますでしょ。そのアブラハムからダビデまでおよそ1000年ですよ。その時にダビデが、彼が知ってか知らないか分かりません。最初ヘブロンで 自分の王国を築きますでしょ。それはアブラハムがそこに信仰を培った土地、ヘブロンですよ。そこから7年半後にダビデはシオンの山を勝ち取るわけです。エペソ人から戦ってシオンの山を勝ち取るんです。そしてその勝ち取った時に彼は一つ大きな過ちを起こしてしまいました。その過ちのために生贄を捧げました。その生贄の場所として買い取ったのがそのオナンの麦の内場なんですよ。そのモアンのオナンの麦、オナンじゃないわ。え？あ、オルナンの、ごめんなさい。のオルナンの麦の内場を買い取りました。そこがモリアの山なんですよ。でそうやってそこに今度はダビデの息子であるその、ソロモンがそこに神殿を建てるわけです。そういうふうにこの千年おきにね、そしてこの歴史がつながっていってるわけですよ。そしてダビデから千年後にこのエルサレムで神様はイエス様は十字架にかかられるわけです。こういうふうに全部つながっていってる。神様はすごい計画の中でこのご自身の技を成し遂げられていってるんだということを知っていただきたいんですね。アブラハムの偉大さっていうのは、神様と同じ痛み苦悩を味わったということです。アブラハムが、この2000年後の、ゴルゴダの丘で、父なる神様が愛する一人子イエス様を十字架にかけるっていうことは知らないでしょう。でも知らないで、神様と同じ苦悩を味わった。神様はでも知っておられる。このアブラハムが自分と同じ苦労と悲しみと痛みを負っている。それを耐え抜いてイサクを捧げた。これは神様にとって本当に大きな喜びでありました。皆さん、ここではっきり分かることは、イエス様を十字架につけたのは誰かということですよ。何年か前にこの国にもパッションという映画が来ました。パッションの映画の中で、もうイエス様が十字架につけられますでしょ。あの時にユダヤ人たち、あの映画に対してユダヤ人たちが、また我々ユダヤ人がキリストを十字架につけたんだというふうに、また迫害されるという、そういう恐れを持ったということがありました。イエス様を十字架につけたのはユダヤ人だという、そういう考え方をずっと教会は異邦人教会は持ち続けていたわけですよ。しかし、そうではない。はっきりわかるじゃないですか。御子イエス・キリストを十字架につけたのは誰ですか？誰ですか？首謀者は誰ですか？一番の首謀者。誰？父なる神ご自身でしょ？父なる神ご自身ですよ。父なる神ご自身が一人子イエス・キリストを十字架にお付けになったんです。私たちの罪のために。私たちを滅びから救い出すために、もう一度ここに神の国をもたらすために、神様と私たちの関係をもう一度修復させるために、一人子イエス・キリストを十字架につけて、私たちの罪の身代わりとされたんです。これをなすというご計画のために、神様はアブラハムをお選びになりました。アブラハムは、人類を代表して、この父なる神様の痛みを体験したんです。だから、偉大な父なんです。だから、神の友なんです。皆さん、これが、アブラハムの信仰、そして神様のご計画なんです。でね、もう一度今、この時代に、私たちの信仰を、問い直していきたいと思うんです。70年間戦争が終わって70年以上平和な時代が続き、そして、この平和で安定した、経済的にも繁栄した時代に私たちはずっと生きてきました。そして私たちの信仰も生ぬるくなってしまいました。この究極的な信仰っていうのを私たちは忘れてしまっている。私自身もそういう中にいます。でも、もうこれがもう迫害のない時代を私たちはずっと生きてきました。でもこれからはそうではないということをもう繰り返し繰り返しお話ししてきたつもりであります。私たちはの信仰っていうのはこのアブラハムの信仰なんです。私たちは何が一番大切なのか。 ということを心に刻んでいく必要があるということです。父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神、この方が私たちから切り離されたならば、私たちの存在は全く無意味、無価値、生きていても意味がない。そういうふうになってしまう。この関係だけが私たちを生かしているんだと。アブラムは子供よりも、イサクよりも、その関係を選び取ったということです。そして、その結果、神様はイサクを取り戻してくださったということです。このことによって、神様は自分自身が一人子イエス・キリストを十字架につけるということをお示しになったのと同時に、もう一つ、これね、イサクを捧げさせなかったでしょ？捧げさせなかったのはどういうことかというと、この聖書のこの神っていうのは、異教の神々とは違うんだということをお示しになりたかったんです。人を捧げるなんていうようなことは許されないということを逆にお示しになったんです。他の宗教とは違うんだということをお示しになった。人見悟空はないんです。でも、イエス様、神様は一人子イエス様を捧げてくださった。アブラハムには捧げさせなかったけども、ご自身は捧げてくださった。その愛に私たちは生かされています。私たちもこの信仰に立っていきましょう。そしてこの聖餐に預かりたいと思います。今、ご一緒に主の前に出て、このイエス様の恩から